映画ミネルヴァのフクロウもやっと撮影が再開できるようになりましたね。
映画ミネルヴァのフクロウも再開できてよかったね。
映画ミネルヴァのフクロウもよかったね。いやこれは別に誰に喋りかけてるというわけじゃないんですけども、今これ東京の行きの飛行機に乗ってるわけなんですけど、これ
最終便ね。
なんでこれ東京行ってるんですか。
いや朝9時っていうからさ、大物プロデューサーがあの、1000人ぐらい集めとくから試写会してくれって言われて、それは喜んでなんだけど、まあ、朝9時っていうから、ね、前乗りするにしてもまあまあギリギリ夜行けばいいんじゃない
ですか。いや、朝のそれはきついですね。ちょっとね、
きついですね。
きつい
な。ライブホームかわいそう。
いやちょっと、いやそれよりまず試写会ちょっと早すぎでしょ。あれさ、まだ撮影が始まったところですから、ね、それにこの困ったのがやっぱコロナの影響で、撮影がずっと空いてしまったことによって子役のね成長がね、
そう、3姉妹なんか一人ずつ大きくなったもんね。
そう、本当に1学年みんな
一つずつ
小学生の1年はすごいですね。
まあまああんま近い3姉妹だけどね、年が。
そうですよね。だからまあ
次女が長女に、三女が次女に、
いや本当にそうですよね。ちょうど一つずつ大きくなっていって、いやこれには困りましたね。いやだからちょっと構成もいろいろ考えて、
本当、ね、
もう一回考え直さないといけないですよね。
まあ、天才監督だ
と、まあね、いやここはこう腕の見せ所というと
見せ所ですね。バラエティで培った
乗り越え
応用力を、
そうですね。まあでも
聞かれるでしょ、でもそういうこと、
うん、
どんな監督になりたいんですかとか。
ああ聞かれます聞かれます。一応
こんなの見たんですけど、あの監督はどうですかとか。
そうなんですよ。いやでもね、結構僕困るのが、一応まあ監督として、まあ、今回の映画ミネルヴァのフクロウでも監督としてやらせてもらってるんですけど、まあ、監督って呼ばれるのまだちょっと照れくさかったりするんですよ。
なんて呼ぶ
監督
なんて呼ぶんだ
よ。いやでそれ呼ばれていいんですかって言われ、ちょっとこの間公演が
公演、
ね、すごい公演みたいなものに出させてもらうことがあって、そこでも聞かれたんですよ、監督ってお呼びしていいんですかって、まあ、正直なところ監督でご飯は食べてないんですよ、
ね、
自主制作なんでほぼ自己資金で映画を作っているわけで、で映画監督ってどういうふうなことをしたら映画監督ってちゃんと呼ばれてもいいんかなって思ったりしたんですけど、この間あの僕がお世話になっている山崎達治監督っていう方がおられるんですけど、その方がおっしゃってたのが、配給会社がついてちゃんとスポンサーがついて映画を1本撮る、でその1本撮った後に2本目を撮れて初めて映画監督って自信持って言ってもいいんじゃないかみたいなことを言われて、
山崎監督は1本は確かに東映で撮ってますけど。
そうだからまあ
自虐
もちょっとあるんかもしれない、まあ、
それはちょっとおしゃれ
やっぱ2本目を撮るっていうのがなかなか難しいみたいなんですよね。やっぱ1本目はそれこそそのなんか面白そうとか、まあ何もないっていうのは逆に言えばこう未知数な部分があるから、
そうですね、
その面白さでお金を出してくれるっていう人は意外とおったりして、まあその1本を取る監督っていうのはおられるみたいなんですけど、そこから2本目を取るっていうのがすごい難しいらしいです
よね。山崎監督はあの名誉のために言っときますけど、はい、1本目じゃないですからね。
そうですね、
カンヌにノミネートされたれっきとした作品が先にあって、それから東映の配給がついてってことですから、
だからまあ山崎監督はまあ映画監督、
はい、
まあまあそれはもちろん呼ばれる立場の方なんですけど、まあその定義で言うと、まだ僕は1本目も撮れてないので、まだまだ映画監督として胸を張って言える立場じゃないということになります。
自称かっこいい、
ね、そうですね、自称映画監督です、まあ、現場では、まあ呼び方がないから監督と呼ばれておりますけどね、まあ、それだから
他のことも聞かれなかった。
いやいろいろ聞かれたんですけど、まあ、例えばですけど、まあどれぐらい映画を見ますかとか言われたんですけど、僕は、まあまあ、その月によるというか、
昔から見てた、
ね、見てる時期は結構見てました、
陽子のぶ トレンディー芸人だった頃から。
トレンディー芸人やった時はあんま見てなかった。トレンディー芸人じゃないわ、トレンディー芸人っていうジャンル初めて聞いた。いやいや、あの芸人やった時代はあんま見てなかった、うん、それこそやっぱりお笑いの勉強せなあかんから、うん、ほぼネタ、うん、バラエティのネタ番組とか、まあ、うあのそうですね、ネタを見てましたね。お笑いをよく見てたんですけど、まあ、映画監督というかこう映像作品を志すようになってからは週に2本ぐらいがコン、すごいな。大体で、でも撮影中はやっぱ見れないですね。なんかね、やっぱりね、あの真似しようと思ってなくても、うん、なんか僕結構影響される性格なんで、うわいいなと思ったらそれどうしても
ナチュラルパクリが、
パクリって言わんようにしてたのに言わんといてください。それでパク、まあ、でもパクってしまうんですよね。
でも週2本ってすごいよね、年間100本も見てる、
それ、そうですね、100本は見てます。見てる時期は全然ありましたね。でも全然、でも僕ね、名前がねほんま覚えれなくてこれあの映画評論家とかってなんかあの監督の誰それが今回はこういうのを作ったとか、うん、前この誰々さんはこの映どういう映画ではこういう演技やったけど今回の演技ではこういうものだったっていう、こういう
名詞とか前のも含めてね、
そうそう、そういう知識があってなんかかっこいい感じするんですけど、僕それが全然ね頭入らないんですよね。ちなみに京金さんどれぐらい見ます、映画って
。月1本ぐらいですか、見たい。
ほんますか、うん、それでその知識ですか。
知識ない
し。いや、あるある。
気に入ったやつ何回も見るかな。
ああ、それが大きいんですかね。なんかこいや、すごい、ね、細かいアドバイスがすげえコアやなと思いながらいつも
悪口しか聞こえ
ない。いやいや、そんなことないですよ。いや、名プロデューサーですからね。
自称で。
いや、それも自称。もうこの映画ミネルヴァの袋自称しかおらない
どういう風に見る
の。そうそうそう、それもねちょっと聞かれて、ね、映画監督だから、うん、映画監督ならではの見方で見るんですけど、ね、ならではの監督、ね、うん、最近そうやって見るようにしてます、
うん、そうやってっていうの
はなんかなんでそのカット割りとか、うん、まあ、このカットはどういう風なカメラワーク使ったんかなとか、うん、どういう風な照明の使い方してるなとか、うん、まあ、そういう風に見るようにしてますよね。
荒探しはしない。
荒探しはあんまりしないですよね、僕ね。あんまり批判的にあんま見ないですね。いやでも本当に、でもそういう風な目というのを最近でも監督目線で見なあかんなっていうのを思うようになってました。でそういう風に見たら、うん、なんか今更そんなこと言うんかいっていう話ですけど、監督の意図とかそういう伝えたかったこととかもなんか分かってくるようになってくるとか、細かいところで言うとなんか最初と最後のアングルとかが実は構成が同じやって分かりにくいように作ってるんやけど、実はその人の配置とか、うん、そういうのが一緒で、まあ、例えばですけど、うん、最初夫婦で同じ構図でおったけど、うん、最後のシーンではその夫婦の、奥さんの方がいなくて夫の方だけが同じ構図の中その一人だけが立ってるとか、
奥さんだけかけた状態、
かけた状態とか、それ多分なんかあんまりだらっとというか、うん、何も考えずに見たら分からんような感じ。
でもそれってやっぱ監督したからこそなんじゃない。
うん、でもそれはそうかもしれない。
分かるのは、
そうそうそう、
気になるのはというか、
なんか分かってくれる人にだけ分かればいいっていう、まあ、自己満足とまでは言わないんですけど、
分かってほしいけど分かってほしくないっていう気持ちがよく分かる。
そうそうそうそうそうそうそう、だからね、いや監督としてはね、もうこう作品を見てくださいと言いたいところなんですよ、かっこつけてね、うん、でもやっぱりね監督としてはそういうところも実は見てほしいみたいなところがあって、うん、な多分そういうのを思ってるからこそそういう目で見なあかんなっていうのもできてきた。
見てあげないと
って。見てめっちゃ上目線やね、自称監督のくせに。そこだけ
そういう乙女心を拾ってあげないとって。
そうそうそうそう、そういう目線で見るように最近はなってきましたね。まあ今からちょっと今日なんか試写会みたいなこと言って
ます。
ちょっとまだ早いんで、もうちょっと頑張らせてください。
もうちょっと
よろしく
お願いします。じゃあ講演してよ。
いや講演。
繋がないときの30分喋る。
まあ頑張ってみよう。
まあ喋るの得意。
いやそんなことはないです。いやまあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。